おはようございます。主の御名を心から褒めたたえます。ようこそ礼拝においでくださいました。心から歓迎します。この度、JTJ 宣教神学校のインターネットコース、牧師志願科のインターンとして、礼拝でのメッセージを担当させていただくことになりました。富安智美です。よろしくお願いいたします。いつもお祈り感謝いたします。それでは早速、今日与えられた御言葉を共に読み、神様がそこから何を語り、何を教えようとしておられるのかを共に見ていきたいと思います。今日は主法に参りますけれども、ヨハネの福音書6章60節から71節になります。主法の中は3版の訳が書かれております。一緒にここを読みたいと思います。では3、はい。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。ありがとうございます。こちらの今読んだ箇所を3つに分けて共に見ていきたいと思います。1つに、主の言葉につまずいた弟子たち。60節には、そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。イエス様が、弟子たちがイエス様にダメ出ししました。先生であるイエス様に、これはひどい言葉だとつぶやいたのです。弟子たちが聞いたひどい言葉とは何だったのでしょうか。それは少し前のヨハネの福音書6章53節から55節に書かれています。前にも映し出されますけれども、読みたいと思います。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。ひどい言葉、話というのは、イエス様が私の肉を食べ、血を飲まなければ永遠の命を得ることはできないといったこの言葉にあります。現代訳の小山礼二先生の訳の聖書に、この60節はこのように書かれています。イエスの弟子たちの中にも、この説教を聞いてつまずき、こ このように言う者がいた。これはひどい言葉だ。第一、血生臭いし、何のことを言ってるのかさっぱりわからないと訳されています。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。この主イエスの言葉はご自身の十字架の死の意味をするものでした。ここで主はご自分が人々のために十字架にかかられ、命をもって罪のあがないをされること、そのことを信じなさい、そうすればあなた方は永遠の命をいただくことができると言っておられるのです。それは頭での理解ではなく霊的信仰的な理解なのです。ここではキリストを信じることが食べるとか飲むと表現されているのです。しかしこの時の群衆や弟子たちはこの言葉を文字通りにしか理解できませんでした。霊の目がまだ開かれていなかったのです。1週間に1回しかご飯を食べないという人はいないと思います。食べること飲むことが日常生活で毎日繰り返されるように、教会の礼拝の時だけでなく日々キリストと共に生き、キリストが私の主であると告白し、信仰生活を送ることが大切だとここで教えられます。そうしなければ命はありませんと主は言われるのです。ところがイエス様のそばにいて、いつも数々の奇跡を見てきた弟子たちでさえ、肉を食べ血を飲むという意味が分かりませんでした。この血生臭い、血を飲む、肉を食べるという言葉に多くの者がつまずいてしまったのです。霊的な意味が分かっていなかったのです。弟子たちはこの時点でまさかイエス様が十字架で死なれるとは思ってもいませんでした。5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々を満腹にさせ、さらにパンが余るほどのイエス様がなされた奇跡を見て、多くの群衆、弟子たちはついていきました。お腹がいっぱいになったとき、パンがカゴに余ったのを見たときは信じることができたのに、目に見えない霊的な真理については理解することができず、つまずいてしまったのです。2、主から離れていった弟子たち。66節にはこうあります。弟子たちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。イエス様の話を聞いてつまずいただけでなく、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていってしまったのです。ではその話とはどんなものだったのでしょうか。今読んだヨハネ6章61節から63節です。出ますか。はい。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。登るというのは天に帰る、地上から去っていくという意味です。人のことはまさしくイエス・キリストです。元いたところは天の父なる神のおられるところ、主イエス様が元からおられたところであり、そこからキリストは世に使わされてきました。人の子が元いたところに登るというのは、イエス様は十字架で死なれ、しかし3日目に死からよみがえり天に帰られる という意味なのです。それは私たちの罪の許し、救いのためなのです。しかしここでもまた弟子たちはこのことを受け止められませんでした。メシア、王として来られ、まるでヒーローのようなイエス・キリストが去っていってしまう、数々の奇跡、主の御業を見てきたのに、そのイエスが天に帰るという言葉に多くの者が失望し離れ去っていってしまったのです。今までイエス様の奇跡を見て、女性、子供も入れて15,000人、または20,000人ぐらいの大群衆が海に、岸についてきたのに、イエス様がやがて、私はやがてこの地を去り天に帰っていくと語られてから、だんだんと周囲から群衆の人々が離れていってしまったのです。それはイエス・キリストが自分たちの国をローマから解放してくれる政治的な王だと期待していたのに、そうではないと知ったからです。イエス様を神としてでなく王として見ていたからです。そして幾人かの多くの弟子たちも去って行き、いつの間にか残ったのはユダを含めた12人のお弟子さんたちだけだったのです。3、主イエスから離れないで。そして6章の最後の71節には、イエス様がユダの裏切りをご存知だったということが書かれています。キリストの十字架の場面はこの後ヨハネの19章に出てきます。ユダの裏切りが実行されるまでにはまだあと13章分の聖書の記事があります。イエス様は十字架にかかられるこんなに前からユダの裏切りをご存知であったのです。そして受難の前、弟子たちへの愛を示すため、足を洗うその場でイエス様はユダの足をも洗われ、愛を示されました。しかしユダはキリストを売り裏切ったのです。今見てきたこの箇所は、キリストがこれから十字架で受けられる苦しみ、受難の予告でもあったのです。今日3月15日の聖日は受難節第3主日、復活前節第4主日にあたります。教会歴で見るとそのようになります。ということはイースターまであと4週間です。しかしその前にはイエス・キリストの十字架の苦しみ、受難があるのです。それをキリストは予言、暗示されました。しかし人々はそれが分からず、つぶやき、つまずき、離れて行きました。そしてユダが裏切ることになるのです。今日この聖書の箇所で私たちが教えられることとは何でしょうか。私が今回初めてこの聖日礼拝のメッセージの奉仕で与えられたのがこの箇所でした。いきなり弟子たちのイエス様への文句、つぶやきから始まり、最後はユダの裏切りで終わる。悪魔とかつまずくとか否定的な言葉が多い、なんとなく暗い、悲しいこの箇所で、一体何を語ればいいのか、思わず富安先生に聖書箇所変えてもいいですかと言ってしまいました。しかし祈り、聖書を読んでいくうちにたくさんのことが語られました。まず2つの言葉に気づかされました。それは1つ目につまずきです。私たちは誰でも弱くつまずく可能性があるということです。 そのように人間はとても弱いものだということです。二つ目に離れるということです。まさに今この世の中、新型コロナウイルスの感染拡大によっていつもの平穏な毎日がすっかり変わってしまいました。学校もお休み、イベントもスポーツも中止、教会の活動もお休み、職場からの通達で礼拝に来たくても来れない兄弟姉妹もいて、今日は割と言いますけども、礼拝の出席もいつもよりかは少ない、また握手をすることもできない、日曜日誠実の午後のガラーンと静まり返って人のいない教会は本当に寂しく感じられます。ある方は教会で礼拝できることのありがたさが分かったと言っておられました。そのような方々は今も教会のホームページのメッセージでこれを聞いていらっしゃると思います。そのような状況を見るときに、もう前のような勢いはなくなってしまうんじゃないか、もう教会に人が集まらなくなってしまうんではないか、なんとなくこうやる気がそがれてしまって、全体的に活気が失われているように感じられます。いろいろな否定的な思いが襲ってきて不安になってしまいます。なんでこんなことが起こるんだろう、つい神様に文句を言ってしまいます。こういう予定だったのに、ああいうあれをやるはずだったのに。そして少しずつ神様から心が離れていってしまいます。もうこんな状況だし教会に行かなくていいや、祈らなくてもいいや、聖書も読まなくていいやと、ちょっと投げやりになってしまいがちで気持ちが離れていってしまう。そうした思いは神様との距離をどんどん離してしまいます。世の中には本物と同じように作る偽ブランド品やコピー品やレプリカがたくさん売られています。私たちの心はいつも主イエスと共にあるでしょうか。しっかりいつも神様を見ているでしょうか。偽物でなくて本物のクリスチャンとなっているでしょうか。どんな時でも忠実に誠実さを持って主に仕えているでしょうかと、神様から心が離れていないかということを教えられました。洗礼を受けているから、教会に来ているから、奉仕をしているから大丈夫、私たちはついそう考えてしまいます。しかしサタン悪魔は私たちと神様を引き離そうとしてきます。私たちはいつつまずいてしまうかわからないのです。何かの問題により、何かの出来事により、痛みにより霊の目が塞がれてしまって、肉の悲しみ、辛さ、疲れに追われてしまって、神様の真理が、いや神様自体が見えなくなってしまう時もあるのです。ルカの福音書22章32節にはこう書かれています。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ヘブル人への手紙13章5節後半にはこう書かれています。主法の表紙の御言葉です。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。イエス様があなたのために、私のためにいつも取りなして祈ってくださっています。神の家族、兄弟姉妹も取りなし祈っています。そして何よりも、私たちがもし神様から離れてしまったとしても、神様は私たちから離れることなく決して 見捨てるようなことはなさいません。神様の愛、憐れみ、恵みは尽きることがありません。神様は私たちの想像を超えて、思いを超えて偉大なお方なのです。ヨハネの福音書6章58節、これは天から下ってきたパンです。あなた方の父たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。毎日食事をするのと同じように、命のパンであるイエス様に毎日祈り、イエス様と日々共に歩むことが大切なのです。視覚障害者ランナーの方がマラソンをするとき、伴走者と一緒に走ります。絆と呼ばれるロープを2人で握りながら一緒に歩幅を、こう歩調を合わせて一緒に走ります。ちょっとでも離れたら迷ってしまうので、椅子にたりとも離れずに一緒に走ります。そのように私たちの生活、歩みも神様が私たちの伴走者となってくださって、神様がいつも共に人生を歩んでくださるのです。どんな境遇の中でも、どんな困難の中にあっても、主イエスから離れることがないように、まさに今このような状況、このような時だからこそ、神様に信頼し祈り、主に近づいていきたいと思います。イエス様から離れず、イエス様に目を留めて、イエス様にしっかりとついていきたいと思います。それではお祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日あなたはこの聖書の箇所を通して多くのことを教えてくださいました。私たちは弱いです。それを告白します。しかしあなたはいつも私たちのために取りなしてくださって、祈ってくださっている愛の深いお方であること、そしてそのイエス様が共にいつもいてくださるということ感謝します。今大変な状況の中にありますけれども、イエス様から離れずに、ますますイエス様に近づいて、あなたを求め、あなたを褒めたたえ、あなたに祈り、御言葉からあなたの思いを聞き、しっかりあなたと共に歩んでいくことができますように、私たちの信仰を強めてください。今大変な中にある方々を覚えます。本当にみんなの祈りの中にもあります。どうぞこの悪いウイルスが早く収束しますように、死滅しますように、イエス様お願いいたします。そしてこのような状況の中にあって、私たちが何を第一とするのか、何を見るのか、本当に人間の弱さ、また神様の偉大さを、この時多くの者が知ることができますように、どうぞこのような中にもあなたの栄光が表されますように、この全世界の教会の先生、クリスチャン強めてください。またそのようなところからウイルスが広がらないように、本当に早くあなたが収束させてくださるようにお願いいたします。イエス様から離れないで私たちが歩むことができますように感謝いたします。今日のあなたからのメッセージを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。